黒部ザトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週と来週の2週にわたってお送りするのは、宇奈月温泉街で開催されるモーツァルト音楽祭についてです。お楽しみに。
黒部ザトライ、
宇奈月モーツァルト音楽祭についてお話を伺っていきます。お話は事務局の中村健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすっかり恒例ですね。
そうですね、今年で7回目になりますので、出演者の方とかファンの方も多くいらっしゃいます。
今年は開催期間っていうのはいつからいつまでになりますか？
はい、9月の17日土曜日から19日月曜日の祝日の、3日間になっております。
モーツァルト音楽祭が開かれるきっかけっていうのはどういうところにあったんですか？
そうですね、まず宇奈月温泉のこの風景がモーツァルトの故郷であるザルツブルクに似ているってもともとここの人たちが思っておりまして、ここを日本のザルツブルクとして有名にしたいなという思いがありました。で、また別に黒部市の方に横島カストさんという指揮者の方がよくいらして指導されてたんですけど、その方が宇奈月に来られて、ここにはモーツァルトが似合うねっていう言葉をいただきまして、この2つが出会いまして、じゃあもうここでしかできない音楽祭をしようということになって始まった音楽祭になります。
最初その話が出た時に皆さんどんな反応をなさいましたか？
最初は、本当にできるのかなって話になってまして、音楽祭っていうのも具体的にどうやったらいいか分かんないんですけども、そこはもともとその黒部で大工を歌う会っていう会がありまして、コンサートとかの経験があった方に入っていただきまして、実行委員会を立ち上げまして、もうその年に音楽祭の第1回目始めようという、バーッと慌ただしい中でスタートしました。
実行委員会としてどういったメンバーの方がいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、大体30人の人が実行委員会の中心メンバーになりますけども、温泉街の人、お店の方とか、あるいは普通の主婦の方とか、あと鉄道ファンの方とか、いろんな方、音楽に詳しい人も若干いらっしゃるんですけど、ほとんどは音楽あんまり詳しくない人たちで作り上げています。
そんな皆さんが作り上げる音楽祭ってなると、やっぱり全国的にはこれって珍しいことなんですか？
そうですね、珍しいですね。やっぱり音楽祭っていうのは大体はやっぱりプロの方に来てもらってコンサートするというのは多いんですけども、この宇奈月モーツァルト音楽祭の特徴は、一般の方広く募集しまして、無料のミニコンサートを、そうですね、3日間で60回以上開催しまして、誰でも楽しめるというのが特徴になっております。
黒部ザトライ、
それでは中村さん、今年のプログラムを教えてください。
はい、一般の方によります街角コンサートですけども、今年は45組の方、大体400人の方がいらっしゃいます。で、面白いのは、いつも山彦橋っていう外の橋の上でホルンの演奏があるんですね。これもすごい人気になっているんですけども、今年も行います。あと、大阪の方からピアニカの方がいらっしゃいまして、これ初参加の方なんですけども、いろんなところで演奏していただくことになっております。それからそうですね、モーツァルトなんですけど琴の方もいらっしゃいまして、着物で演奏したいと張り切って練習していらっしゃいます。
もう一回確認なんですけど、モーツァルト音楽祭っていうからにはモーツァルトの曲だけをやるってことでいいんですよね？
そうですね、それもこの音楽祭の特徴で、出演者ができるのはモーツァルトの音楽だけなんですね。なんで琴の方とかブラスバンドの方とか全部編曲して、そのための楽譜を作っていらっしゃいます。
楽しみですね。
そうですね、結構面白いですね。ギターの方とかもいらっしゃるもんで、いろんなモーツァルト、どんな楽器でやっても構わないという条件になっておりますので、いろんな方がいらっしゃいます。
紛争もなかなか皆さん工夫をされてるみたいですね。
そうですね、仮装をしていらっしゃる方もいまして、モーツァルトの格好の方とかバッハっぽい格好の方とか、もちろんプロの方もいらっしゃるので、その方が非常に綺麗なドレスで外なんですけど演奏していただいて、非常に雰囲気を盛り上げていただいています。
黒部ザトライ、
このモーツァルト音楽祭、プロの皆さんの演奏をとても気軽なお値段で聴けるってことも非常に特徴の一つなんですけども、今年はどんな予定なんでしょうか？
はい、今年の3日間それぞれプロのコンサートとかオペラを予定しております。初日の17日には午後3時からドン・ジョバンニのハイライト公演を行います。これは指揮者は横島克人さん、音楽祭の芸術監督ですね。で、管弦楽と合唱の方は、東京の方から横島先生がセレクトしたプロの方、ないしはセミプロの方がいらっしゃいまして、で、 オペラですか、歌のいるあるんですけども、この歌手は富山県出身の方を中心に編成しております。で、まあ2時間ぐらいなんですけども、まあ、ハイライトですからお気軽に楽しんでいただけると思っております。で、これワンコイン500円なんで、お手頃価格なのでお値段以上の価値があると思っております。で、18日には日曜日になりますけども、この時は室内楽コンサートを行います。富山出身の塚田翔子さんという、今京都の方で勉強していらっしゃるピアニストの方と、そのお仲間たち、それから阿波津誠さんという、これはプロの方ですね、たちによります2つの、まあ、カルテットによる室内楽コンサートがあるんですけども、これを500円ワンコインになっておりまして、まあ、充実した内容になっております。
クラシックのコンサートっていうと、ちょっと心配になるのがドレスコードなんですけど、何か決まりはありますか？
全然ないので、はい、どんな格好でも大丈夫です、はい、
じゃあ、温泉にいらっしゃった方がちょっとこうフラッと立ち寄るなんてことも楽しそうですね。
そうですね、街角コンサートを聞いてもっとモーツァルトのが聞きたいっていう方が続々とセレンの方にいらっしゃるってことも結構ありますので、そういった流れができている場合もありますね。
そのモーツァルトの入門編としても、そしてまた本格的な演奏も楽しんでいただける企画が盛りだくさんとなっています。ではですね、中村さん、私ちょっと温泉街を歩いて、この辺りで街角の演奏が行われるのかなっていうところに行ってみたいんですけれども、
お店の前とか、あと旅館のロビーさんとか、いろんな、まあ、やっぱり旅館によって雰囲気が違いますので、結構楽しいお祭りになると思います。
当日を想像しながら、それでは散策行ってきます。
クロベザートライ。
それではモーツァルト音楽祭の会場の一つともなっています樹徳寺さんの本堂の方にお邪魔をさせていただいております。樹徳寺の住職、二上久志さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。はい、
今日はすいません、突然お邪魔いたしました。
どうぞ失礼いたしました。はいはい、
実はうなずき音楽祭が行われる、はい、会場をですね、いろいろ散策してまして、はい、お寺でそのフルート演奏っていうところで、はい、非常に皆さん興味深く思ってらっしゃるんじゃないかと思いまして、はい、お話を伺いしたく思いました。はい、こちらではどういった演奏が行われるんですか？
ここでは私自身がまあ、フルートやるもんですから、私自身の演奏が、まあ、中心ですね。それ、まあ、最近ではまだ他に黒部茶道連盟の方たちのお茶の会も、これは私の演奏会の次の日ですけど、今やっておられます。はい、
いつもご法話の中にフルート取り入れられたりされてますけど、今回はモーツァルトを吹きになるってことなんです ね、
今年で第7回になるんだと思いますけども、ずっとやっぱりこれモーツァルトということでございますので、ずっとモーツァルトを取り入れてやっております。はい、
今年はバイオリンの方との共演もなさるということですね。
これも去年からですけども、ちょっとそのフルート法話のことが縁になって、高岡の北山春和さんという小学校5年生のそのバイオリンの方と知り合いになりまして、世代を超えたデュオというそういう名前で、私今年72歳になるんですけども、72歳の老住職と、それと、まあ、小学校5年のバイオリンの方と共演しますということで皆さんに案内しております。はい、あれやっぱりこの音楽というものは、そういうなんか世代とか、なんかいろんなことを超えて通じるんだなと、まあ、それを楽しみにしております。はい、
モーツァルトの曲ってたくさんありますけれども、はいはい、こうフルートで吹いてらっしゃって、どんなふうに思われますか？
そうですね、簡単そうに見えて非常に奥が深いんです。ですからずっと今で7回やってますけども、大体こう同じ曲を吹き込んでいってるというような形ですかね。まあ、今年はちょっと一つ新しい曲を挑戦したいと思いますし、デュエットの方はこれは去年からまた新しい曲になってますけども、モーツァルトさんの曲は非常にこう幅が広くて、まあ、非常に楽しめるんですけども、たくさん吹くってわけにはいけませんもんですから、なるべくこう自分に合ったようなものを深めていくというような気持ちでやっております。はい、
田上さんに久しぶりにお会いして、はい、ますますこうパワーアップされてらっしゃって、これもやっぱり音楽が源なのかななんて思いました。
そうですか。私もやっぱり一日の生活のリズムを作ってくれているのがやっぱりこのフルートの練習でなかろうかなと思っておりまして、やっぱりフルートによってむしろなんか私自身がこう、元気づけられ、また育ててもらってるのかな、あるいはこのモーツァルト祭というものは私はまた、こう導いてくれてるのかなと思ったりしております。はい、
樹徳寺さんの演奏は9月17日の初日ですね。
はいはい、午後4時からいたします。はい、
ぜひお楽しみください。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
クロベザートライ、
いかがでしたか。モーツァルトの可愛いイラストや手作りの人形も見せていただきました。いずれも地域の方が心を込めて作ったものということでした。自分のできることで参加をするからこそ長く愛される音楽祭になっているんだなと思いましたよ。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。宇奈月モーツァルト音楽祭、9月17日土曜日から9月19日の祭日までとなっています。お問い合わせは事務局まで、電話番号0765-62-2000、0765-62-2000です。来週も宇奈月モーツァルト音楽祭についてお送りします。ご案内は岩木幸子でした。